第44章万物の回復。時満ちる真剣時代。
今は確かに時満ちる真剣時代です。天であれ地であれ、キリストイエスにあるすべてのものが主にあって集められる時であり、万物が回復される時です。
ジョセフ・スミスの生涯から。
預言者ジョセフ・スミスは、ノーブー神殿に愛着を抱き、完成した神殿を目にすることを切望していた。ノーブーに住んでいたマーサー・コーレイは、ある説教の中で手を神殿に向けて伸ばし、沈んだ声で次のように述べた預言者を目にしている。もし神の御心により、私が生きながらえて、土台から最上部の石まで完成した神殿を見ることができるならば、私は言うでしょう。おう主よ、これで十分です。主よ、あなたのしもべを安らかに行かせてくださいと。後に大官庁会の顧問となったジョージ・キュー・キャノンは、次のように回想している。亡くなる前、預言者ジョセフは、ノーブー神殿の完成を目にしたいという強い望みを表明していました。ジョセフの時代に教会にいた皆さんの大半がよくご存知の通りです。預言者はよくこう言っていました。仕事を急ぎましょう、兄弟たち。神殿を完成させましょう。主は皆さんのために大いなるエンダウメントを用意しておられます。私は兄弟たちがエンダウメントを受け、真剣のすべてを受けることを切に望んでいます。ジョセフは生徒たちに作業を進めるよう促すとともに、建物を完成させることの重要性を絶えず説いていました。その建物の中ですべての人に、特に聖なる真剣の定員会に、命と救いの儀式が執行されるようにするためでした。その時王国が確立されるでしょう。そうすれば、私は自分がどうなろうと構いません。預言者はそう言っていました。ノーブー神殿の設計では、カートランド神殿よりも大きく、さらに美しい建物を建築することが求められていた。ミシシッピ川を見渡す急勾配の丘の上に立つノーブー神殿は、完成すればイリノイ州で最も壮大な建造物の一つとなるはずだった。建築にはノーブーの近くの採石場から切り出された石灰石と、ウィスコンシン州の松林で伐採され川に浮かべて運ばれた木材が使用された。完成時には奥行き128フィート約39メートル、幅88フィート約27メートル、先頭の頂の高さは165フィート、約50メートルとなる予定だった。外部の装飾として、月と太陽と星を描いた複雑な彫刻が施された石がはめ込まれ、多くの窓から差し込む日の光が内部を照らした。ジョセフ・スミスは完成したノーブー神殿を見ることなく世を去った。しかし、ジョセフの死後、ブリガム・ヤングの指示のもとに、何千人もの生徒たちが神殿で神聖な儀式を受けた。生徒たちがノーブーを追われた後、彼らの美しい神殿は破壊された。1848年には火災によって内部が完全に焼き尽くされ、1850年には竜巻によって壁の一部が倒壊し、残っていた壁も非常に弱くなったため、全体が取り壊された。それから約150年後、その同じ場所で新しいノーブー神殿の建設が始まった。再建された神殿は2002年6月27日に奉献され、全世界に100以上存在する神殿の一つとなった。これらの神殿は、その一つ一つがこの最後の真剣時代に聖者と使者を含めた神の子供たちに対する神の完全な祝福が回復されたことの象徴となっている。預言者ジョセフ・スミスは、これらの大いなる祝福を地上に回復し、 時満ちる真剣時代の長として立つよう神から召されていた。預言者が務めを果たした期間に、歴史を通じて最も大いなる真剣時代の元いを据えるために必要なすべてのものが回復された。真剣がその不可欠な数々の鍵とともに回復され、モルモン書が翻訳され、教会が組織され、そしてエンダウメントと結婚の結び固めの儀式と誓約を含む教義と儀式と誓約が明らかにされた。主は終わりの時代のために、また天にあるものと地にあるもののすべてを一つに集める時満ちる時代のために、私の王国の鍵と福音の真剣時代とをジョセフ・スミスに委ねたと宣言しておられる。教義と誓約27章13節。
ジョセフ・スミスの教え。この最後の真剣時代に、以前の真剣時代のすべての権能と儀式と知識が回復された。
人々が真理に背を向け、真剣が取り去られているとき、神はいつでも天の所持の秩序に従って新しい真剣時代を開かれます。1842年9月6日、預言者ジョセフ・スミスは生徒たちに宛てて次のように記し、それは後に教義と誓約128章18節として記録された。今や訪れようとしている時満ちる真剣時代の到来にあたって、アダムの時代から現在に至るまでの真剣時代と鍵と力と栄光のすべてのことごとくの完全な和合と結合が起こり示されることが必要です。またこれだけではなく、世の初めからまだ一度も示されておらず、知恵のあるものや賢いものから隠されてきた数々の事柄も、この時満ちる真剣時代には緑子や血のみ子に示されることでしょう。まことに今は終わりの時であり、いつまでも生徒たちの記憶に残される時代となります。今天の神はそのしもべたちと民にご自分の王国のかつての秩序を回復し始めておられます。完全な福音、もろもろの真剣時代の中でも完全な真剣時代、すなわち時満ちる時代を完成するために万事が共に働いています。これまでにあったこと、また昔の預言者や賢人たちが目にすることを望みながら叶うことなく世を去っていったそれらの事柄を、神がご自分の教会において明らかにし整え始めておられます。また創世の前から隠されてきたことが明らかにされ始め、主の栄光、すなわち日の栄の栄光と神と子羊の祭司たちと王たちの王国がシオンの山に常しえに戻ってくるときに地を備えさせるために、エホバがご自分の定められた時にそのしもべたちに知らせると約束しておられることが明らかにされ始めています。時満ちる真剣時代には、以前のすべての真剣時代において明らかにされてきた事柄と、かつて明らかにされたことのない事柄も明るみに出されるでしょう。神は預言者エリアとその他のしもべたちを使わし、キリストにあって万物を回復されるでしょう。身胸の奥義を自らあらかじめ定められた計画に従って私たちに示してくださったのである。それは時の満ちるに及んで実現されるご計画に他ならない。それによって神は天にあるもの、地にあるものをことごとくキリストにあって一つに着せしめようとされたのである。エペソ1章9節から10節。さて、最後の真剣時代の仕上げとして神が定めておられる計画では、以前の真剣時代に厳密に従ってその真剣時代に関するすべてのことが行われます。さらに神が定めておられる計画では、 すべての真剣時代がその目的を達して一つに集められるまで永遠に完全な状態とはなりません。また何であろうと、それらの真剣時代が一つに集められて同じ完全と永遠の栄光に達するには、あらゆることがキリストイエスにあって行われなければなりません。最後の真剣時代には、諸々の真剣時代に全能者の指示と命令のもとで真剣によって求められたすべての儀式と務めが登場することになります。したがって過去の時代に真剣の権能のもとで存在したすべてのものが再び存在することになり、すべての聖なる預言者たちの口を通して語られた回復が実現するのです。
ジョセフ・スミスは時満ちる真剣時代の鍵を持っている。
私は最後の王国の鍵を持っています。それはメルキゼデク神権の結び固めの力のもとで、世の初めからすべての聖なる預言者たちの口を通して語られてきたすべてのことが満ちる真剣時代です。世に住む人々を教え導く召しを受ける人は皆、世界が存在する前に天上の大会議においてその目的のために聖任を受けました。私はその大会議においてまさにこの職に聖任されたと思います。私が望んでいるのは、私が神のしもべであり、またこの民が神の民であるという証をしっかりと持つことです。昔の預言者たちは終わりの時に天の神は一つの王国を建てられ、それは決して滅ぼされることも他の民に渡されることもないと宣言しました。私はダニエルが主の言葉によって述べた王国を建てるために使われる者の一人となるつもりであり、全世界に大変革を起こす一つの元を据えるつもりです。私の前には王国の計画のすべてがあり、それを受けている人は他にいません。ルーシー・マック・スミスは1832年にジョセフ・スミスがオハイオ州カートランドで教えを説くのを聞き、預言者が次のように語ったのを記憶している。私はこの最後の真剣時代の鍵を持っており、この世においても永遠にわたっても常しえに持ち続けるでしょう。ですから心安らかにしてください。万事がうまくいくからです。
この最後の真剣時代は非常に重要であり、生徒たちは完全な無私の献身が求められている。
1840年9月、ジョセフ・スミスと大官庁会の顧問たちは教会員に向かって次のように宣言した。この終わりの時における主の技は非常に重要であって、死すべき者の理解をほとんど超えています。その栄光は筆舌に尽くしがたく、その壮大さはあらゆるものをしのいでいます。これこそ世の創造以来今日に至るまでのすべての世代を通じて預言者や義人たちが胸を高鳴らせてきたテーマです。今は確かに時満ちる真剣時代です。天であれ地上であれ、キリストイエスにあるすべてのものが主にあって集められる時であり、世の初めからすべての聖なる預言者たちによって語られてきたように万物が回復される時です。先祖に与えられた数々の約束が栄光のうちに成就し、意図高きものの大いなる輝かしい崇高な力が表されるでしょう。私たちは目標に向かって前進し、完全で栄光に満ちた王国を築き上げ、真剣を確立するために力を合わせたいと思います。終わりの時に成し遂げるべき技は非常に重要であって、預言者が述べた栄光と意向を帯びてその技が転がり進むように、生徒たちは精力と技術と才能と能力を用いることを求められるでしょう。ダニエル2章34節から35節、44節から45節参照。 したがってそのような重要で壮大な技を成し遂げるために生徒たちは先進することを求められるでしょう。最後の真剣時代の栄光をもたらすために聖典の中で語られている集合の技が必要となるでしょう。私たちが召されている技、すなわち神の目的を推し進め、この最後の真剣時代において主と共に働きたいと思っている愛する兄弟の皆さん、私たちはこの地の至るところと、また海の島々にいる生徒たちが心から協力する必要があると感じています。生徒たちは勧告に聞き従い、教会と王国の確立に注意を向け、利己的な考え方と低俗で卑しいものをことごとく捨て、真理の大義にあって大胆に立ち、規範と計画を授けられている者たちを力の限り支援する必要があります。そういうわけで、愛する兄弟の皆さん、ここに天使長たちにふさわしい携わるべき技があります。これまでに成し遂げられてきた事柄が霞んで見えるような技です。過去の時代の王、預言者、義人たちが目にすることを願い、期待し、熱心に望んできた技です。しかし彼らはそれを目にすることなく世を去っていきました。エホバの力強い働きを実現するために助けの手を差し伸べる人々は幸いです。シオンを築き上げることは、あらゆる時代の神の民が関心を寄せてきた大義であり、預言者、祭司、王たちが特別な喜びを持って語ってきたテーマです。彼らは私たちが生きている時代を喜びの期待を込めて待ち望み、素晴らしい喜びあふれる期待に胸を弾ませながら、この私たちの時代について歌い、書き記し、予言しました。しかし彼らはそれを目にすることなく世を去っていきました。私たちは末日の栄光をもたらすために神から選ばれ祝福された民です。末日の栄光を目にし、それに加わり前進させるという務めを任されているのです。それは時満ちる真剣時代であり、その時に神は天にあるすべてのものと地にあるすべてのものを一つに集められます。エペソ一章十節三章。また神の生徒たちがあらゆる国民、部族、国語の民、民族から一つに集められ、ユダヤ人が一つに集められ、また預言者たちが語ってきたように、悪人たちも滅ぼされるために一つに集められます。また神の御霊が神の民と共にとどまり、残りの国民から取り去られ、天にあるものも地にあるものもすべてがキリストにあって一つとなるでしょう。これらの偉大な目的を達するために、天の真剣者たちと地上の真剣者たちは一つになるでしょう。私たちが神の王国を前進させるために、一つの共通の大義においてこのように結束するとき、天の真剣者たちは単なる傍観者に終始することはありません。また神の御霊が注がれて私たちのただ中にとどまるでしょう。意図高き者の祝福が私たちの幕屋に向けられ、私たちの名は後の時代に語り継がれるでしょう。子供たちは立ち上がって私たちを祝福された者と言い、まだ生まれていない世代の人々は私たちが技のもといを据えるにあたって乗り越えてきた出来事、耐えてきた窮乏、示してきたたゆまぬ熱意、そして克服してきた圧倒されるばかりの困難について特別な喜びを込めて語るでしょう。その技とはすなわち彼らが成し遂げるであろう栄光と祝福をもたらしてきた技であり、神と天使たちが幾多の世代にわたって喜びを込めて思いを馳せてきた技、昔の族長たちや預言者たちの心を燃え立たせた技、暗闇の力を滅ぼし地球を更新し神の栄光と人類家族の救いを回復する技です。
研究とレッスンのための提案。
この書を研究する際、またはレッスンの準備をする際に、以下の質問について深く考える。主の業を成し遂げる上で、神殿がそれほど大切なのはなぜでしょうか。昔の預言者や賢人たちが、私たちの時代を待ち望んだのはなぜだと思いますか。時満ちる神権時代に、末日聖徒イエス・キリスト教会の会員であることの特権について深く考えてください。この章について考えるとき、教会における自分の召しについて、どのような思いや気持ちを抱きますか。この章の言葉は、預言者ジョセフ・スミスの使命について、あなたが持っている証をどのように強めてくれるでしょうか。預言者ジョセフ・スミスは、この終わりの時における主の業は非常に重要であると語りました。最後の神権時代に主の業を成し遂げるために貢献するという私たちの責任について考えてください。この業を成し遂げるには力を合わせなければならず、利己的な考え方をことごとく捨てなければなりません。それはなぜでしょうか。主の業に貢献するためにどのように精力と技術と才能と能力を用いることができるかを考えてください。関連聖句、教義と制約、27章12節から13節、90章2節から3節、112章30節から32節、124章40節から41節。